それではお読みいたします。私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、と言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、言ってしまえ。そこまでであります。今日は、この聖書の箇所から、すいません、生きた信仰、生きた信仰という題でメッセージをさせていただきます。このスクリーンの、あるように生きた信仰という題でメッセージをさせていただきたいと思います。去年の8月からずっと読んできましたこの三条の説教と呼ばれる聖書の箇所であります。この私たちはマタイによる福音書を少しずつ少しずつ読んできたんですけれども、去年の8月にですね、5章の1節からのところを読み始めました。5章から7章までが三条の説教と呼ばれる、一つのまとまりなんですね。それがいよいよ来週で最後です。今週と来週はこの全体をまとめるような部分、このマタイの5章から7章をまとめるような部分です。ですから5章から7章を全体を見直しながら、全体を見ながらお話をさせていただきたいと思うのであります。イエス様に向かって主よ主よと祈ったり叫んだり賛美をしたり、それだけでいいかというと、そうではない。イエス様はおっしゃったのであります。天にいます私の父の御心を行う人、神様の御心を行う人、神様がしてほしい、神様がこういうふうに歩むんだよと言われることをする人、その人が天国に入れるんだとイエス様はおっしゃったのであります。まあ、この天国って言葉があったら、これはもう何度かお話していますが、天国って言葉があったら私たちはすぐ死んだ後行くところ、天国っていうのは死んだ後にね、天国と地獄があって、その神様と一緒にの天国、そういうイメージで私たちは受け取るんですが、でもですね、それもそうなんですが、それだけではなくて、神様の愛の支配って意味があります。神様が私たちを愛で支配している、神様の愛の支配の中に生きる人、私たちの心が、私たちの生活が、私たちの歩む環境が神様の愛で満たされていく、そういう歩みをあなたもするんだ。そういう歩みを死んだ後にね、本当に神様のところに行くことができる、それは素晴らしい。でもそれだけじゃなくて、この地上でも神様の愛の中に生かされていくんだ。いや、世の中の歩みは、この地上の歩みは戦いもある、苦労もある、痛みもある、どうしてってこともある。それこそ憎しみ、周りには憎しみが満ちたり、恐ろしいことが起こるときだってある。でもその中で神様が私たちを愛で満たし、私たちの心を、私たちの生活を愛で満たしてくださる、そういう生き方をあなたもすることができるんだってイエス様はおっしゃった。それがこの天国、この死んだとだけじゃない、この世の天国、その生き方ができるんだというのであります。その人はただ主よ主よと叫んでいるだけではなくて、主よ主よと訴えているだけではなくて、神の御心を行う人、神様の御心を行う人がその天に迎えられる、神様の愛の支配の中に生きることができるんだ、そのようにイエス様はおっしゃったのであります。でもうっかりするとですね、このイエス様の言いたかったこととは正反対のこと、ここで受け取ってしまう危険があります。もしもこの三条の説教全体を通して、この五章から七章全体を通して貫いているこのイエス様のメッセージ、それを無視して、この聖書の今日のところだけ読んで、神様の あ、神様の喜ぶことをすればいいのね、いいことすればいいのね、頑張っていいことしなきゃダメなんだね、頑張っていいことしようと思ってもなかなかできないからな、だけど頑張ってやろう、頑張って頑張ってやろう、そういうふうにいいことをしなきゃダメなんだと思ったら、それちょっと違うんです。ちょっと違うんです。もう一度言います。なんか頑張っていいことしたら神様喜んでくれる、いやそれはちょっと違う。イエス様はそれとは全く違うレベルで神様の御心を行うってことを考えていらっしゃいました。この三条の説教のキーになる言葉、それは、5章の20節の言葉です。まあ、あの聖書をめくってくださっても出てきますし、今スクリーンにも出しました。三条の説教、この5章から7章の全体のキーになる言葉はこれです。どういう言葉かというと、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。あなた方の正しさがあの律法学者パリサイ人の義に勝らなければ決して天国に入る。あなた方が、ね、律法学者パリサイ人って真面目にやってる、真面目に生きてる、その真面目に几帳面に真面目にやってる、一生懸命やってる、その人たちの義にあなた方の義が勝らなければ決して天国に入ることができない。いや彼らに負けないくらい頑張らなきゃいけない、そういうことではなくて、そういうことです。律法学者やパリサイ人の義、これは何を表していたかというと、それは頑張って形だけ守っていれば、形を守れば、頑張ってやっていけば、この神様の引いた線を守っていけば大丈夫、そういう生き方でありました。守りの姿勢でした。形だけの義でした。そんなレベルで満足しているなよ、形だけ守って線を踏み出さなきゃいい、この線の枠の中にいればいい、まあ教会で言うならばクリスチャンらしい歩みをしていればいい、クリスチャンっぽい歩みをしていればいい、この枠の中に線を踏み出さないで守っていれば OK、 そういう生き方、それだけで満足してるなよ、そんなのダメだからなって言った。そうではなくて、内側を変えていただいて神様との関係に生きて、先週お話したように私たちの内側から出てくるものによって生きていく、神様によって内側変えていただいて、内側から出てくる愛によって、内側から出てくる力によって、内側から出てくる喜びによって生きていく、そういう歩みをあなたもしなさいよ、できるんだよってイエス様おっしゃった。これわかりますか？ね、教会何回かいらっしゃったらわかるかもしれませんが、このロビーにある花ですね。この花、あの昨日撮った写真ですが、まあ、今日撮っても多分同じだと思いますね。明日撮っても同じだと思います。来週撮っても同じだと思いますし、多分1年前も同じだったと思います。これは造花です。いつも同じです。枯れることはありません。いつも咲いてます。水がなくても大丈夫です。この造花はパリサイ派の、パリサイ人の義はこういうもんだってことだと思います。このいつも咲いてる花であり、いつも緑で水をやらなくても大丈夫、いつもそこにある、変わらない、内側関係ないんです。この内側には命がありません。そしてどんなに待っても、どんなに頑張ったところで実はなりません。外側だけだからです。これ今から7年8年くらい前に、もっと前かもしれませんが、うちの庭にある一本の木です。これは青々としています。でもいつまでも青々としているわけではありません。なぜならばこれは一本の木なんですけど、あ、ごめんなさい、さっきの、 これだと分かりやすいでしょうかね。折れた枝なんです。隣の家から落ちてきた大きな大きな枝です。これは5月頃だったのでちょっと涼しかったんで1週間くらいずっと青々としてました。本当にこの青さはしばらく続きました。でも枯れてしまいました。最後はなぜならばこの幹から外れてあの穴が開いているところ、上の穴が開いているところが落ちたんですけれども、幹から外れて落ちてしまったからです。そこには命がなくなってしまいました。でも生きた枝はつながっていれば実を結ぶことができます。生きているからこそ乾いた時には乾いたって感じるし、生きていたからこそ本当に幹から離れちゃいけないんです。これはもう幹から離れても大丈夫、幹につながっていてもいつもいつもこの形なんです。でもこれは幹から離れたら枯れちゃうんです。私たちの生き方、私たちの信仰生活、それはどちらでしょうか。つながってなくても大丈夫、内側関係ない、外側だけあればいつもきれいなら大丈夫、そういう増加のような信仰でしょうか。それとも枝から幹から離れてしまったらもう枯れてしまう、私の内側が問題で、内側が神様にしっかりつながってないと、神様につながっていないと私は枯れてしまうんだ、神様が離れたらもう何もなくなってしまうんだ、そういう生きた信仰でしょうか。生きた信仰は神様から離れた時にそれは乾いてしまう、乾いてしまうから生きた神様から離れてしまうような生きた信仰だからこそ実を結ぶことができるので、外側を作るのではなくて内側を変えていただく、外側をなんとか格好つけるんじゃなくて内側を取り扱っていただく、それが私たちには大切なことだ。そのために聖霊様を求めて心を開いて聖霊様を受け入れていく、私に委ねなさいという招きに応えて聖霊様を信頼して神様の前に出ていく、それが大切なんです。造花みたいな、またもしかしたらドライフラワーみたいな信仰生活をあなたは過ごしていないでしょうか。いつもなんとか形は整ってる、なんとかクリスチャンっぽい歩みはしてる、でも内側には命がない、だから乾くこともない、でも実も結ばない、そういうドライフラワーみたいな造花みたいな信仰を持っていないでしょうか。命がある、だから神様から離れると乾いてしまうし、神様に満たされていると内側から命が外側に溢れていくように、そして実を結んでいくような人生を送ることができる、本当に神様に私たちの内側を取り扱っていただくことではありませんか。そして22節にはこのように書かれています。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、と言うであろう。これどういうことなのかなと思うんですが、まあこの霊的なこの力も与えられて、そしてあなたのためにこんなに頑張った、こんなことをした、あんなことをした、奇跡まで行いました、でもそれは神様の前に出た時にそれは力がないんだっていうふうにイエス様はおっしゃいました。反対にこのマタイによる福音書5章から5 5章から7章全体を見ていくならば、私はこういうことをやってます、こんだけやってます、それを見せるなよってイエス様おっしゃいましたよね。そして何より5章3節、最初の言葉です。イエス様はこういう言葉でこの三条の席を始められました。心の貧しい人たちは幸いである。心の貧しい人は幸いである。自分の貧しさを認めて、ああ自分の心貧しいな、自分ってなんて貧しい、ね、私たち大体心豊かになりたいと思うじゃない、心豊かな人間でいたいと思うじゃない。やっぱりもイエス様おっしゃった、私の心貧しい貧しいと思って神様の前に来る人、そういう人幸いだよ。私の心は本当に貧しくて乾いて神様を必要としてるんだって、神様の前に出てくる人、あなたは幸いだよって言ってました。私たちは本当に神様の御心を行う人、どういう人かって、自分の弱さを認めて、自分の貧しさを認めて神様の前に出る人です。神様の前にこんだけやりました、こんなにやります、こんな力を持ってます、そんなことじゃない、本当に自分は弱いんです、貧しいんです、足りないんです、でだから神様あなたの力が必要なんです、だから神様あなたの力で満たしてください、そう言って出る人たちを神様は待ってらっしゃるのであります。本当に今世界の中で起こっていること、本当に悲しい、このために私たちはどうすればいいんだろうか思います。今ね、世界で憎しみを持つ人が増えている、その中で私たちも不安で自分を守らなきゃいけないなって守りの姿勢に入ってしまう、そんなところもあると思いますね。イエス様はおっしゃいました、敵を愛しなさい、迫害する人のために祈りなさいっておっしゃいました。でも簡単なことじゃないなと思う、特にこういうことが起こってくる時代の中で、こういうことが起こっている世界の中で、敵を愛しなさいってどういう力がある、どういう意味があるか、大体そのことできるんだろうかって思う。でも世界全体まで見なくても身近なところでもそうでしょうね。昨日日曜日のメッセージの準備もしながらですけれども、メッセージの準備をしながらでも目に留まったので、映画のホテルルワンダを見ました。これはルワンダの悲劇、ルワンダの大虐殺、皆さん聞いたことがあるでしょうか。アフリカのルワンダという国、そんな大昔の話じゃない、何百年前の話じゃ、何十年前の戦争の時の話じゃない、今からたった20年前、1994年、ルワンダで、チキ族とフツ族、この2つの民族の間に対立が起こって、フツ族の人々がチキ族の人々を何百万人殺した。その虐殺が起こるまでは、近所同士、仲が良かった普通の家庭だった、普通の近所付き合いしてたその人々、傍から見たら誰が血族で誰が普通かわからない、見た目も全然違わないその人々の間で虐殺が起こった。その中で体を張って人々を守った一人の人の話であります。その映画の中の場面で、本当にこの彼の奥さんも、この彼は自身は、主人公自身は普通族なんですが、彼の奥さんも土族出身だし、近所にもたくさんそういう人がいるわけですよね。その中で彼はホテルで働いて、そのホテルルワンダ、このホテル、ルワンダってホテルじゃなくて、このホテルの中に彼らをかくまって、この彼らを守る、そういう話でありますが、彼は言われるん、お前普通だろうって、普通なのに、この本当に恐ろしいですよね、虫けらって言うんですから、このコクローチだって言うんです、このゴキブリどもって言うわけですよ、土族の人々、こいつらを守るのかって、まずお前が殺せって言われる。どうしますか皆さん、私たちそんなこと言われたら。 彼は自分の身を張って、またこの、まあ、ホテルの中で働いてて、そういうある程度の責任を持っている立場だったから、まあ、お金を使ってなんとか人々を守り、自分を守り、家族を守っていくわけでありますけれども、本当にそんなことあるんだろうかってことが起こっていく。こんな中で敵を愛し迫害する者のために祈るってどういう意味があるんだろうか、そんなことを思います。いや、そこまで大きなことを考えなくてもいいかもしれない。私たちの日々の生活の中で、私たちを傷つけたり、私たちに本当にこのあることないことを言うような人たち、そういう人のことを愛し許しなさいってできますか？私たちできない。本当にできない。本当に私たちは弱いんだなって思う。自分のことを守るために精一杯で、人を愛することなんかできないんだって思わされる。だから愛する力を与えてください。自分の弱さを認めて、自分の無力さを認めて、神様、私の中には愛する力ないんです、神様愛する力を与えてください、そうやって祈る。そういう歩みをしなさいって、そういう信仰に行きなさいって、神様は私たちを招いていらっしゃる。形だけなんとか繕って、そんな満足している生き方じゃなくて、本当に神様の前に自分の弱さを認めて、神様によって取り扱っていただきなさい。ホト息子の話も思い出しました。ホト息子は お兄さん息子と弟息子がいて、このホト息子の話を、弟息子がまあ一応主人公なんです。弟息子も勝手なことをして、この お父さん家を飛び出して勝手なことをして、財産全部使い果たして、気がつく、ああ私は何やってんだろうって、お父さんどこ帰ろうって、彼はお父さんに言うんですね。お父さん、僕はあなたにも神様に対しても罪を犯しました。私はあなたの子供と呼ばれる資格はありません。でもお父さんは嬉しくて嬉しくてですね、もう喜んで飛び出して彼を迎える。ああ本当に神様はそういうふうに私たちを迎えてくださる。自分の弱さを認めて、自分が本当に自分の力では何もできない、神様に逆らってきた、そういうものであることを認めて、神様のものに元に帰ってくる者たちを喜んで迎えてくださる。でもその時、お兄さん息子どうでしょうか。お兄さん息子は自分で一生懸命やってきた、こんなに私は真面目にやってきたんだ、こんなに頑張ってやってきたんだ、私はこんなに真面目にやってきたんだ、だからそんな簡単に許すなんておかしい。ある人は言いました。このお兄さんとこの弟は両方とも私たちの中にいるって、私たちの中にいて、お父さんの音、神様の音に帰りたい、いやだけどそんな簡単に許されてたまるもんか、許されるなんて甘いよ。自分の心の中でお兄さんと弟が両方頑張ってる、言い合ってる。で、大体お兄さんの方が強い。そんな神様はそんな簡単に許されるのはおかしいよ。もっと頑張らなきゃ、もっと頑張らなきゃ。もっとやらなきゃ。神様に認めるためにもっと一生懸命やらなきゃ。やってる。でも、本当に神様が待ってるのは、自分の弱さを認めて、神様のもとに帰ってくるものだよ。自分の足りなさ、自分の弱さ、自分の罪深さを認めて帰ってくる者たちを神様待ってるんだよって。本当に神様の前に弱さを認めて出ようじゃありませんか。神様の御心を行う人、それは本当に頑張って頑張って立派な行いをするというよりは、本当に自分の弱さを認めて、自分の弱さを認めて神様の前に出る者たちです。神様、私は本当に人を愛しなさいって言われて愛せないんです。敵を愛しなさいって言って愛せないんです。迫害する者のために祈りなさいって言われて祈れないんです。本当に許しなさいって言われて許せないんです。神様、助けてください。私は弱い者です。これも罪だよって言われてでも守れないんです。神様、助 けてください。そう言って出る者たちを神様は待っておられるのです。本当にそのような信仰を、そういうような生きた信仰を持たせていただこうじゃないですか。造花みたいな形だけ繕って OK、 水をやらなくても OK、 そんな信仰の歩みじゃなくて、本当にああもう私はいつもいつもイエス様の愛に満たされていなければ、神様の恵みに満たされていなければ私はもう枯れてしまうんです、助けてください、満たしてください、そのように神様に満たしていただいて実を結ぶその歩みをさせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたが私たちを愛して、造花のようなドライフラワーのような、餅はいいけど実も結ばない、水もいらないけど形だけ、そういう信仰の歩みから本当に生きた神様に満たしていただかないと枯れてしまう。本当に神様満たしてください。そして実を結ぶ生涯を与えてください。そのように生きた信仰を持つ者へと招いてくださっていること、ありがとうございます。本当に主よ、私たちにはその命の水が必要です。私たちは本当にあなたに満たしていただかなければ歩むことができません。どうか主よ助けてください。あなたが私たちの内側を満たし、聖霊によって私を作り変え新しくし、私たちの内からあふれる喜びが周りの人々を生かしていくような、そのような信仰へと私たちを導いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。今日ここにおいて本当に新しい歩みを始める方々が起こされますように待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。